皆さんこんにちは。竹江さんとという話と、竹江さんの健康も私たち心配してるんですけど、むしろ私たちの健康もを心配してくださってありがとうございます。また西岡先生、本当にですね、このコロナ禍の中での米中の裏話といいますか、このコロナの中でどのようにですね、こう外交が行われているか、ちょっと希望があるようなお話ありがとうございました。今希望を受けましたので、皆さんちょっとですね、暖かい日差し、2時ぐらい眠くなりますので、ちょっとですね、肩をほぐしながら、皆さん希望に向かってですね、祈りに準備していきたいと思うんですけれども、今日はですね、聖書の御言葉を語らせていただく前に、私の友人であり、この命の言葉社のクリスチャン新聞の記者であられる、中田さんにですね、短くお証しを、頼みました。祈りの友なんです。国会自民党本部拉致問題対策本部の前で何度も何度も一緒に、神様の奇跡を祈ってきました。最近ですね、中田さんの人生に素晴らしい祈りの応答がありましたので、それを聞いた時、中田さんが必ずだからめぐみさんも帰ってくるとおっしゃったんですね。ですので、ちょっと中田さんのお話を聞きながらちょっと励ましを得たいと思います。ご本人緊張しておりますので、ちょっと皆さん励ましの拍手で歓迎してください。お願いします。
はい、クリスチャン新聞記者の中田と申します。おっしゃったように、もう福田先生とは祈りの友で、本当に国会前でよく祈ります。そして私なかなか忙しくてこちらには来れないんですが、福沢先生と一緒に祈るときは必ず早紀江さんとめぐみさんが会えるように、再会できるように、それから拉致問題が完全に解決できるように必ず祈ります。で、最近何が起きたかというのをちょっとお話したいんですが、私の父、今98歳なんですけれども、2月の21日に洗礼を受けました。で、この洗礼式の写真をちょっとお持ちしました。で、この出来事は私にとってはもうびっくりすることなんです。で、なぜかと言いますとね、私の父っていうのは大学教授、頭がいいんです。そして宗教は弱いものが信じるものだという、そういう考えの人で、絶対に宗教には心を開かなかった人です。そして私がクリスチャンなので、よく言われたのは、キリスト教を信じて何のご利益があるんだねと、何度言われたか知りません。で、そういうふうに言われ続けてきたんですので、私はこれ、うちの父がなぜ救われたか、長い長い祈りがあったんじゃないですか、祈りが聞かれましたねって言ってくださる方はいるんですが、私は人生のクリスチャンになってから4分の3は家族のために祈りませんでした。っていうか諦めたんですね。もう絶対この人だけは救われないなと本当に思ってたんです。ところが昨年のクリスマスに実家に行った時にですね、突然父が声を出すんですよ。アキラ、洗礼を受けたいんだけどって。びっくりしました。で、なぜね、うちの父が洗礼を受けたいと言い出したかと言いますと、うちの兄がですね、2年前に病床洗礼を受けて天に召されたんです。で、私が牧師を連れてって信仰に導いてもらったんです。で、このトールっていいんですけれども、この兄は50年近く精神病院にいた、統合失調症でずっと精神病院にいた人です。で、最後亡くなってしまったんですけど、その10ヶ月前に洗礼に導いてもらいました。で、亡くなった時の翌日の父はですね、威厳のある力のある父と全く違って、本当にですね、もう泣き崩れるような、本当にもう号泣してたんですね。それだけ兄のことを、息子のことを思ってた、痛みに思ってたんだなっていうのをその時分かりました。 だけど私はすごく平安だったんです。なぜかというと、まあ少なくとも信じて洗礼を受けて天国に兄は行ったんです。だからうちの父に、もう大泣きしてる父にこう言いました。大丈夫だよ、今イエス様の元にいるから、もう慰められてるから。そしてもし父が天国にいた時はね、うちの兄は普通の一人のように語れるから、健常者のように、そういう話をずっとしてたんですね。そしたらすごくこううちの父慰められたみたいです。でそうこうしているうちに2年経って、で去年のクリスマス、クリスマスの奇跡と言った方がいいかもしれないんですけど、その言葉が出てきたので、まあうち の, あの兄のせをに洗礼を授けてくれた、まあ、あのうちの実家に近い教会 の, あの斉藤敦先生にあの来てもらって、その意思を確認してもらったんです。そしたらはっきりと、私は天国で徹に会いたいと、だから洗礼を受けたいんだって言ってくれたんですね。それで2月の21日に洗礼を受けました。でこの出来事を通して私はいくつか学びました。それはですね、まず私は祈りをやめてしまった人間なので、本当恥ずかしいんですけれども、その父のその洗礼を見た時にこういう思いが来たんです。私は諦めてしまったかもしれないし、信仰がもうダウンしてしまったかもしれないけど、神様だけは諦めていなかったんだって、うちの家族の救いのために。でその時に私はめぐみさんと早紀江さんのことを思ったんです。私たちは時々ね、なかなか西岡先生の報告があったように状況が進展しない、そういう状況がありますが、だけど多分神様は一番ね、早紀江さんとめぐみさんを合わせたい、あるいは拉致問題を解決したいと一番思ってるのが神様、イエス様なんですよ、私たち以上に。それを私は思いました。なので神様は決して諦めてないっていうのを今日伝えたくて、この場所に立たせていただきました。あともう一つ、なぜ私の父と兄が救われたか。私はね、ギブアップしちゃったんですけど、だけど私の友には結構祈りの人がいっぱいいて、福沢先生もそうです。で、あとして超党会とか、あと東京プレイヤーセンターでお別れした時にですね、いろんな方がうちの家族の救いのためにね、祈ってくださったっていうのが分かったんですよ。だから祈ってたらね、これは私の感覚です。西岡先生もおっしゃってましたけれども、多分私たちの想像をはるかに超えた時に、また私の想像を超えた形で神様は一気にこう働かれる時があるんだって。早紀江さんもね、いつ神様スイッチが入るかっておっしゃってましたけど、まさにそうですね。だから祈り続ける、すごく大事だなと思います。神様は決して諦めてない。で、祈り続けたら必ず神様は働かれる時が来る。それを私の家族の救いを通して経験させていただいたので、励ましとしてこの2つのことをお伝えしたいと思いました。私もですね、これから本当に祈り続けますんで、よろしくお願いいたします。あとこの冊子20冊ぐらい持ってきてます。うちの兄の救われた経緯を私まとめたので、もし欲しい方がいれば差し上げますので、よろしくお願いします。